私もがんでした。がんと共に生きるための処方箋。国立がん研究センター、がん対策情報センター編。堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター、2013年制作。第2章、家族編。がんは生きると向き合うプロジェクトです。映画監督、砂田真美氏。砂田真美氏、プロフィール、映画監督。1978年生まれ、慶応義塾大学総合制作学部在学中からドキュメンタリーを学び、映画制作に携わる。卒業後はフリーの監督助手として、河瀬直美、岩井俊二、是枝裕和らの制作現場に参加。2009年にがん告知を受けた父の最後にカメラを向けたドキュメンタリー映画エンディングノートを制作。2011年に一般公開され監督デビュー。同作は高い評価を受け、第33回横浜映画祭新人監督賞、第35回山地文子映画賞文化賞、第52回日本映画監督協会新人賞、第36回報知映画賞新人賞、第26回高崎映画祭若手監督グランプリ、芸術選奨文部科学大臣新人賞映画部門を受賞。小説に音のない花火、ポプラ社刊。砂田真美氏の顔写真があります。プロフィール終わり。がんは患者本人だけの病ではありません。家族みんなが当事者になり得ます。患者さんががんと共に働き、生きるためには家族の役割分担が欠かせません。では家族はどう身内のがんと向き合い、どうサポートすればいいのか。例えばがんをきっかけに、患者さんがよく生きるためのプロジェクトとして、家族みんながチームのように役割分担をしながらサポートする。今回登場するのは、ドキュメンタリー映画エンディングノートの監督、砂田真美さんです。映画は末期がんと診断された砂田さんのお父様が、死後の後始末についてエンディングノートを家族にしたためるところから始まります。そんなお父様とご家族やご友人とが一緒に過ごすかけがえのない時間。死と向き合うことで、むしろ生きることを真剣に考える、実行する。大ヒット映画の舞台裏でもある砂田さんとご家族のご経験から、がんと家族と人の死と生について、砂田さんと一緒に考えてみましょう。家族ががんと出会うとき。2009年5月、砂田さんのお父様は68歳で胃がんと診断されました。少し前に40年以上勤めた会社を退職し、第二の人生を楽しみ始めた矢先のことでした。毎年受けていた健康診断で胃に異常が見つかり、精密検査を受けたところ、肝臓に転移したステージ4の進行胃がんであることが分かったのです。私が初めて監督したエンディングノートは、主に私の父が胃がんを宣告されてから亡くなるまでの半年間を追いかけたドキュメンタリー映画です。がんを告知された父は、それから間もなく、葬儀やお墓の話、財産分与など、自分の亡くなった後のことについて、家族に具体的な覚書き、イコールエンディングノートを書き始めました。映画では父が書いたエンディングノートの内容をモチーフにしながら、がんにかかった父が家族や友人や自身の人生と改めて向き合う様を描き、予想以上に多くの方に見ていただきました。父はがんを告知されてから半年で亡くなります。闘病期間は長くはなかったけれど、私も家族も父のがんと向き合っていろんなことを悩んだり、いろんなことを感じたり、結果としていろんなことを知りましたし、気づきました。 最初父が癌にかかっていることを知ったとき、正直にお話しするとピンと来なかったんですね。お父さん癌？あの癌？という感じでリアリティがないというか、私だけじゃなくて家族も父自身もそうでした。父が初めに異変に気づいたのは定期的な健康診断でした。2009年の5月のことです。胃に影が見つかって、改めて精密検査を受けるってことになったんです。この時は父も家族もさほど気にしている様子はありませんでした。毎年検査を受けていたし、これまで何の異常も見つかったことはなかったですし、ですから精密検査の結果が出た時も多分何でもないだろうと思っていて、その時は父が一人で病院に行きました。そこでいきなり胃がんですって診断が下ったんです。じゃあそこで父ががっくり落ち込んだり、診断結果を父から伝えられた私たち家族がパニックになったりと、テレビドラマみたいな展開があったかというと、そんなことはなくて、なんだか他人の話を聞いているような感じでした。今にして思うと、あまりに唐突な出来事だったので、何十年もずっと一緒に暮らしていた父が突然癌になったということに実感が湧かなかったのかもしれません。もしかすると父本人もそうだったのかもしれない。ただそこでぼんやりしていたわけじゃなくて、すぐに癌の治療に対する行動は起こしました。家族の中でいくつか方針が決まっていった。まず診断を下したのとは別のお医者様の意見を聞こうということになりました。セカンドオピニオンですね。やっぱり複数の意見を聞いた方がいい。父は当初セカンドオピニオンをお願いすることに必ずしも前向きではありませんでした。病院や先生に対して失礼だという思いが強かったんだと思います。けれどそこは子供たちが強く勧めたことによって、最終的に父も納得しました。そうして父が最初に癌の告知を受けてからセカンドオピニオンを聞くまでの間くらいから、家族の中でなんとなくですが、いくつか方針が決まっていったんです。まず父の診察には必ず誰かが付き添うこと、父一人では病院に行かせないこと、何かを判断しなくちゃいけないとき、例えばどの治療法を選びますか、入院しますか、それとも通院で対応しますか、という判断に迫られたときって、家族が一緒にいた方がいいだろうし、迷ったり不安になったりするのも一人じゃない方がいいだろうとも思ったんですね。誰かが必ず付き添っていくというのにはもう一つ目的があって、それは父のがんに関する情報は家族で徹底的に共有しておこう。そのためには父以外の誰かがいつも直接病院での話を聞いておこうということでした。この時、兄の家族が海外赴任をしていたこともあったので、家族での情報共有はとても重要だったんです。あとは役割分担ですね。私は調べ物担当。こういうのは性格が出るので、それぞれの性格に応じて結果として役割が決まっていったわけで、誰かが指示を出して、あれをやれ、これをやれと決めたわけじゃないです。そんな具合に家族がチームみたいな形で、けれど自然な流れで父のがんと向かい合おうという感じになっていきました。セカンドオピニオンを求めたお医者様からの診断結果を聞く日は、家族全員が同席できることになりました。この時はまだどの程度の進行具合か、正確なところはよく分かってなかったんです。結果はステージ4でした。手術は不可能で、かなり進行した状態とお医者様から告げられました。父のがんは思っていたよりずっと深刻でした。この時も父自身が動揺したり、様子が変わったりしたかというと、少なくとも私たちと一緒にいる時には、そういう姿を見せなかったですね。父は68歳の戦中生まれなんですが、あの世代の男性って、自分が今どう感じているかといった心理状態を家族に喋ったり、感情的になったり、ということがあまりないような気がするんです。父もそうでした。 エンディングノートを書き始めたのも、このステージ4の告知を受けた少し後でした。ショックを受けたのはむしろ家族の方でした。53ページ写真。映画エンディングノートより主人公の父と孫たち。マルシーエンディングノート制作委員会。説明。波打ち際で遊ぶ女の子二人、それを見て笑っている男性。写真終わり。ステージ4と聞いて、父のがんが思ったより進行しているってことに、あからさまなショックを受けたのは、むしろ私や母や姉や兄、家族の方でした。最初にがんと聞いたときは、ピンときてなかった私たちも、セカンドオピニオンで、手術ができないほど進行していると聞かされたときは、さすがに深刻になりました。初めて当事者になってしまったような感じで。でも、当人でもないのにショックを受けたままというわけにはいかないし、なんとかベストを尽くしたいと思いましたから、その後徐々に家族それぞれがとりあえずできることをやろうという雰囲気になっていきました。まずはとにかくがんという病気について徹底的に調べよう。それでちゃんと知ろうと。本を買ったり、インターネットを検索したりしながら、がんの状況、病院の選択、治療法の種類などなど、がんに対する情報を集めていきました。こうやっていろいろ調べるのは、もっぱら私の役目でしたね。これはもう正確で、知らない、わからないというのが一番怖かったんです。セカンドオピニオンの結果を聞きに行くときも、試験勉強みたいにノートに必要事項をびっしり書き出して、お医者様がお話しされている内容がどの項目にどう対応しているのか一つ一つチェックしていました。私にしても母にしても姉にしても海外にいる兄にしてもそれぞれ性格や得意なことは違うわけで、それぞれの性格の素直な方向でがんにかかった父をフォローするしかない。逆にそうしていくしかなかったんだなと、振り返ってみてそう感じます。がんと戦うから、がんをきっかけによく生きるを。ある日、人生に限りがあるという当たり前の事実を突きつけられて、砂田さんは後悔したくない。だからこそベストを尽くそうと思います。そして、がんに立ち向かうことは、死に向かうプロジェクトではなく、本人が、家族が、最後のその日まで、よく生きるためのプロジェクトなんだろうなと。今にして思うんですが、父と私たち家族が、父のがんに向き合った半年間は、決して死に立ち向かうという感じじゃなかったなと。がんになったということで、死というのを強烈に意識すると、かえって毎日毎日をちゃんと生きるってどういうことなんだろうというのを確かめていくようになっていく。がんと向き合うというのは、例えて言うと、よく生きるっていうことを家族総出で挑戦するプロジェクトみたいなものでした。がんの告知、特に父がそうだったように、手術不可能ですというステージ4の告知というのは、戦争の赤髪が突然舞い込んできたみたいな感じだと思うんです。人生には限りがある。人はいつか必ず死ぬという全ての人間にとって当たり前の、でも普段は考えない、考えたくない事実を嫌をなしに突きつけられるわけで。父が癌を告知されたことで、父はもちろんですが、私たち家族も死というものを強烈に自覚させられました。同時に生きることの価値についてもはっきり考えるようになったんです。とにかく後悔だけは絶対したくない。できることは全部やろう。そんな気持ちが私たち家族と、そしてもちろん父のモチベーションにいつしかなっていきました。そうなると、がんへの向き合い方もいろいろ変わってくるんです。がんになってしまうと、どうしても闘病と治療だけが全てのような気がしてしまうんですが、がんにかかった父からすれば、闘病と治療だけが 自分の人生の残された時間じゃないわけです。ちゃんと歩けるし、考えることもご飯だって食べられる。だったら治療以外の時間をよりよく生きるために使うほかないんだと。だからよく父は QOL、クオリティオブライフ、107ページ参照、という言葉を口にしていました。そうすると私たち家族にとっても父と過ごす一日一日の時間がとても貴重に思えてくるんですね。無駄な時間なんかないなぁと思えてくるんです。限りある人生をどう過ごすか。今できること、今やっておきたいことは何だろう。今会っておきたい人は誰だろう。とにかくできること全部やってあげたいなって。家族みんなでそう思っていろいろ試行錯誤していると、ああ、家族って一つの共同体なんだなぁと自覚しました。誰かの死に直面しないと人間本当の意味では気づかない。私自身もいろんなことを嫌でも考えさせられました。父が癌になる前と後では考え方もいつの間にか随分変わったなぁと思うところがいくつもあります。人の人生っていつか終わっちゃう。限りのあるものなんだ。っていう当たり前のことを自分ごととして突きつけられた。人間一人の人生なんてせいぜい70年とか80年とかで、地球ができて生命が誕生して数十億年だかの気が遠くなるくらい長い時間と比べると本当に一瞬、あっという間でしかないのに、なんで生きているのってこんなにしんどかったりするんだろう。人間の生きている意味って何なんだって思ったりするわけです。でもそこまで考えているうちに私なりに思い至ったりするんですね。どうせ宇宙から見れば人の一生なんて一瞬なんだから、人生の意味なんかを考えたり悩んだってしょうがない。とにかく自分の最後の日までちゃんと生きてればいいんだろうな、きっと。みたいな感じに。同時に人ってただそこにいるだけで別の誰かに何かしらの影響を及ぼしているってことにも改めて気づいたんです。もちろんいい影響もあるし悪い影響もある。だったら自分が生きている限りは自分とちょっとでも関係している周りの人に何でもいいからいい影響を少しでも手渡せるといい。それがちゃんと生きる。よく生きるってことかな、と。父の癌に寄り添っていたら、本当に普段考えないことを考えさせられたんです。誰かの死に直面しないと、人間、本当の意味では気づかないし、考えないものなんですね。役割分担を決めて、家族全員のプロジェクトに。砂田さんのお父様の癌は、分かった時点でステージ4。手術もできない状態でした。つまり治療によって回復する道がほぼ断たれていた。がんにかかったご本人以上に家族がその現実の重さにどう対応すればいいのか最初は戸惑います。けれども淡々とエンディングノートを記し、自らは気弱な顔を見せないご本人を前に、家族も次第にどうすればいいのかがおのずと見えてきました。家族それぞれが役割分担をして、行動面でも精神面でも本人の日常をサポートしようと。私たち家族が何よりも優先しようと思ったのは、父が何を求めていて、どうすると一番心地いいだろうか、ということについて、なるべくきめ細かく目配りすることでした。幸いなことに、父は抗がん剤治療が始まってからも、日常生活はあまり変わらずに送ることができました。そうなると治療以上に普通の日常をどうやったら穏やかに楽しく暮らせるだろうかということがとっても大切になってきます。ごくごく平凡な生活をゆったり送れるように自然にサポートしていこうというのが家族の間での暗黙の了解になっていましたね。父の前では悲しそうにしないというのも家族の間で自覚してやっていたことですね。もちろん無理やり明るく振る舞うと かえって不自然ですし、かといってふと一人になるとやっぱり暗くなってしまうので、普通に明るくしているのは結構難しいところもありました。実際には考えること以上に毎日やらなきゃいけないことがたくさんあったので、実務を淡々とこなしていることでなんとかやり過ごしていた部分はあると思うのですが、それから家族間でメールを使って治療方法やその他いろいろな情報を共有することは頻繁になりました。例えば主治医の先生のところに話を聞きに行ったら、その時聞いた内容を帰ってから父自らテキストに起こしてメーリングリストに流したりもするわけです。まるで会議の議事録みたいだなと思ったりもしたんですが、家族同士でお互いの流儀に不満を持つことも、もちろん兄弟の間で父への接し方や治療に対する考え方でギクシャクしたりぶつかったり喧嘩になったこともあります。それぞれ性格も考え方も違いますから。特にがん治療が始まった頃は私たちの方針も一つに固まっていませんでしたから、お互いの流儀に不満を持つこともありました。姉とは一度争いをしましたね。私は父のがんについて知らないことがあるのが嫌だったので、とにかくいろいろな方法で情報を収集して頭に叩き込んで、お医者様とも相談をちゃんとして、具体的な治療でより良い結果を出せないか模索していたんです。一方姉はというと、情報とロジックとで詰めていく私と正反対の性格で、もっとのんびりしているというか、父へのサポートも理詰めじゃなくて気持ちでやる、優しい声をかけてこまめに面倒を見るというタイプだった。今思えばどっちのサポートも必要なんですけど、あの時の私は姉があんまりがんの治療に関する知識や情報を吸収しようとしないのがどこか不満だったんです。薬や治療の専門用語を全然知らなかったりして、で、ある時私と姉とで主治医の先生に話を聞きに行った帰り、その点で口論になったんですね。私が姉に対してお父さんの病気のこと真剣に捉えてないんじゃないかと、姉は姉で自分はこれだけ心配しているのにどうしてそんな風に言うのかと。でもそこでお互いがお互いの感情をぶつけ合ったことで、自分たちがどういうふうに父の病気や残された時間を捉えているか初めて理解できた部分が大きかった。がんになった本人を家族がどのように支えていくのかは本当に人それぞれだと思うんです。正解はない。サポートの仕方もそれぞれの性格とそれぞれの得意分野を中心にやるのが、お互いストレスもたまらないし、むしろ積極的に向かい合える。そういう部分が分かってからは、姉や兄や母と自然に役割分担ができるようになったんです。兄弟が一番結束したのもその時からだった気がします。治療の選択で心がけたのは、本人の個性を尊重すること。がんの治療に関して、どの道を選ぶべきか、どんな治療を選択するのか、がん治療に関する説や情報は膨大にあります。でも実際に選べるのはたった一つ。砂田さんたち家族が一番大切にしようと決めたのは、本人が選んだ道を最優先しようということでした。家族で父の日常をサポートする一方で、一番重要なのは、やっぱりどんながん治療を選択するのがベストだろうかということです。ところがこれがそう簡単にはわからないんですよね。改めて調べてみると、がんの治療については諸説が入り乱れていて、様々な分野の書籍が書店に並んでいますし、インターネットで検索すると、あれがいい、これはダメだと、もっともらしいものから怪しげなものまで、いろいろな治療法が引っかかります。最初は一体何を信じればいいのか、情報収集係の私も全然見当がつかなくなってくる。 情報の海に溺れちゃいそうになるというか。なのでもう一度最初のお医者様の診断から順繰りに理解することにしました。ステージ4の胃がんってどんな病状なんだろう。ステージ4の患者さんの生存率はどの程度で、どんな治療の選択肢があるんだろうという具合に、入り口から順番に調べていきました。本もたくさん読みました。もちろん主治医のお医者様にも可能な限り質問を投げかけました。そうやって全くの素人の状態から順番にがんについて調べていくうちに、標準治療という考え方があるのを知りました。がんに詳しい人だと誰もが知っている単語ですけれど、私自身は父ががんになるまで聞いたこともありませんでした。そもそも標準って何だろうって感じでしたから。本を読んだら、標準治療が科学的な根拠に基づいた現在の医療で確立している最善の治療法のことというのはすぐにわかりました。ただそこから先がちょっとややこしくて、他の治療法が病院で全部否定されているかというとそうでもなくて、一般的な医療機関でも標準治療以外のオプションの治療を選択できるケースもあるということを知りました。オプションが選べるとなると、こちらもまた迷うわけです。もしかしたら標準治療よりそっちの方が治る確率が高くなるんじゃないかしらと。じゃあそんなオプションのある医療機関がどこにあって、どんなプラスアルファの治療ができるのか、一体どれぐらいの金額がかかるのか、こうしたことも書籍とネットを駆使して調べていったんですね。お父さんは迷っているのかもしれない。一方で治療方法を模索していた頃の父はいつになく迷っているように私には見えました。父は自分のことは自分で完璧に段取るのが大好きなタイプで、サラリーマン時代の仕事ぶりもそうだったと同じ会社の方に聞いたことがあります。大体自分ですぐにエンディングノートを作り始めちゃうというのも父らしさの表れだと思うんです。これまでの父のやり方だと、病院もお医者様も治療法も自分で全部選ぶぞとなるはずなんです。けれどそれがそうならなかった。お父さんは心の奥底で迷っているのかもしれない。そう思わされたのは初めてのことでした。がんにかかったことに対しては、こちらがびっくりするくらい動揺を見せなかった父ですけれど、どの病院に行こう、どの治療を選ぼうということについてはいつもの父らしくなかった。自分で選ぼうとしないというか、どことなく選べていない。父はその時不思議なぐらい私たち家族の提案に素直に耳を傾けてくれたんですね。それが一層父の混乱を象徴しているようにも見えました。父がうまく自分で選べるようにサポートする側に回ろう。病院を訪れてお医者様の話を聞いて、あらゆることを調べ、兄弟や母とも話し合いながら父と向き合っていくうちに、本来父は自分で決めた人なんだということを改めて思い出すようになりました。ああ、やっぱりお父さんは自分で決めたいんだろうな。今はちょっと混乱してるけど、最後は自分で決めて、その道を信じて進みたいんだろうな、ということが分かってきたんです。だったら病院もお医者様も治療法も、父がうまく自分で選べるようにサポートする側に回ろう。その上、一旦父がこうと決めたら、一切口を挟まないようにしよう、と。こうした方がいいんじゃないか、ということは言わないようにしようというのが、家族の間の暗黙の了解事項になりました。父が決めた道を私たちが信頼する。それでいいんだと。もちろん家族としては心配なことがいっぱいあるし、迷う時もありますよね。もっといい治療方法があるんじゃないのか、他の病院の方が良かったんじゃないかって具合に。ただ、がんの治療には様々な選択肢があっても、実際に選べる道は その都度一つしかないですから。だったらその一つの道は父に選んでもらおう。それが父にとって幸せなことじゃないかと私たちは思うようにしたんです。父の性格を考えるとその点については今でも間違いではなかったと思っています。映画エンディングノートでも周知を集めて一人で決めるという父の言葉が出てきますが、そういうやり方そのものが父の個性でしたし、生き方でしたから。専門家とのコミュニケーションは信じることから。本人はもちろんですが、家族にとってもがんと向き合う上で、主治医とのコミュニケーションは欠かせません。砂田さんたちは質問を整理し、医師と話す貴重な時間を最大限に生かすようにしました。プロである医師の話をいかに日々の生活にうまくフィードバックするか、患者本人にとっても家族にとっても具体的な行動指針になるし、大きな支えになるはずです。がんにかかった父をサポートする私たち家族として、何よりの情報源はやはり主治医のお医者様です。だからこそお話を伺うときにはすごく気を使いました。一番気をつけたのは、事前に質問を手短に分かりやすく整理しておくことでした。お医者様とお話しできる時間は限りがありますし、質問があやふやだと本当に必要な答えをいただけない。とは言っても、こちらとしてはがんと向き合うのは初めてですから、知識も経験も何もないわけで、不安や疑問がどんどん浮かんできてしまう。だからといって、その時の不安をただお医者様にぶつけてもしょうがない。とにかく聞きたい質問を落ち着いて整理するよう努めました。私がとりわけ意識したのは、なるべく具体的な行動につながる質問を用意することでした。普段の生活で家族はどんなことを心がけてサポートすればいいのか、ご飯はどんなものを用意すればいいのか、睡眠時間は、外出はどの程度大丈夫なのかという具合です。こうした質問ならば、すごくストレートな回答をいただけますし、日々の行動にもすぐに役立てられますから。患者である父も、お医者様に対する質問は随分と絞り込んでいた記憶があります。父をすごいなと思ったのは、自分が身を任せたお医者様を全面的に信頼しようと決めていたところです。どの病院にしようか、どのお医者様にしようか、どの治療法にしようか、については随分悩んだ様子でしたし、最終的には自分で決めた父ですが、一旦決めたとなったら、そのお医者様を徹底的に信じる。これって父のサラリーマンとして働いてきた美学なのかな、とも思いました。いろいろな人と仕事をするとき、私がやっている映画の世界でもそうですけれど、自分が信頼されてないと感じたら、パフォーマンスって下がりますよね、やっぱり。信じるってことが本質的に一番重要なんだって父は考えていたんだと思います。お医者様とのやりとりの中で、本当に素直に耳を傾けている父を見ていて、そう思いました。もし相談できる専門家がそばにいてくれたなら。ただ今でも心残りなことがあって、それはがん治療を受けている病院とお医者様以外に専門家による心理的なサポートやアドバイスを得られる機会を得られなかったことです。最後の瞬間を迎えるにあたって、相談できる医療従事者が近くにいなかった。がんと長期にわたって戦っている方のためには、例えばホスピスのような終末医療のための施設があります。父の場合、ホスピスの利用を具体的に考える前に、病状が一気に悪化して入院することになりました。それが年末の2009年12月25日のクリスマス。最後は何とか家に戻してあげたいとも思いましたが、入院してからわずか5日後、家族みんなに看取られる形で病院で一生を終えました。最後まで意識はしっかりしていました。皆父といろいろな話をすることができましたし、 幸せな終わり方だったと思っています。でも、わずか数日でも本当に家に帰してあげる方法はなかったのか、今でもその点について考える時はあります。父はそれまでそれこそサラリーマンらしく、病院で死ぬのって現代では自然なことじゃないのと言っていましたが、やはり最後の最後は家に帰りたそうだったから、ちょっとでいいから家に帰してあげたかったなって。私たちもできる限りのことをしてあげられたとは思ってるんですが、いろいろなことがあまりに急で、対応しきれなかった部分もある。その具体的な方法を尋ねられる人も、時間的余裕もなかった。だから、全部家族だけで決断して、その方法までを用意しなくてはいけないっていうのは、正直難しい部分がありました。もし、死に瀕した患者を持つ家族が、具体的なことを頼ったり、相談できる専門家がそばにいてくれたなら、どんなにありがたかったかな、というのは、今振り返って思うことではあります。父のがんを通じて私が変わったこと。映画エンディングノートでは、父の人生を描きたかったわけではなく、あらゆる人が抱える人生の限りを表現したかったんです、と砂田さんは言います。家族として父親のがんと向き合い、看取る。人生の終わりを意識するというのは、死と向き合うことではなく、よく生きることにつながるんだと。父はがんを宣告されてから半年で亡くなりました。振り返ってみると、わずかな時間でしたが、本当に濃密な時間でした。もちろん、なんとかがんを克服してほしかったし、もっともっと長生きをしてほしかった、と思っています。今でも思ってます。ただ、父が亡くなったということについては悲しいし、悔しい思いもあるけれど、父と私たちが父のがんと向き合ってきた道筋についての後悔はないですね。なぜかというと、それはやっぱり父の意志を最初から最後まで尊重できたからだと思います。主治医のお医者様に対しても、治療法を選ぶのも最後まで父に任せることができましたし、亡くなるまでの半年間は父が今一番やりたいことに耳を傾けながら思い出を作った。私の映画の中に、トゥードゥーリストという孫と遊ぶとか、家族旅行に行くというような、まるで父が自ら書いた死ぬまでにしたいことリストに見える箇所があるんですね。なので勘違いされる方が多いんですが、あれは父ではなく、映画の演出上、私が書いたものなんです。父自身が死ぬまでにしたいことなど何一つなかった。少なくとも私たち家族がそれを求められることはなかったんです。けれど、最後の半年の濃密さと、これが最後かもしれないという緊張感は、何者にも変えがたい日々で、それを父の死後振り返った時に、お父さんってまるで人生最後のトゥードゥーリストをこなしてたみたいだな、と思ったところから、私がそういうふうに演出したにすぎません。父が亡くなる少し前に、昔からの友人と会った時のことを後で聞いたんですが、体は痩せているのに、父はいつもと変わらず、心底楽しそうだったそうです。そういう最後の姿を私たちに見せてくれたことに対して、父に感謝しています。一日一日を無駄にせず、生きるってどんなことなんだろう、というのを一番近い場所で知ることができましたから。いかに闘病するのかは、ものすごく個別の問題。一方で思うのは、がんにかかっていかに闘病するのか、どうやって日々を過ごすのか、どう家族は対応すればいいのか、というのはものすごく個別の問題で、一般化するのは難しいということです。父と病院で濃密な時間を過ごすことができたのも、父の意識が最後まではっきりしていたからです。父の闘病生活が1年2年と長引いたら、私たち家族のサポートの仕方も全く違う形になっていたでしょうし、もっとシビアで大変なことが、金銭的な面も含めて、いろいろあったと思います。 寝たきりになったら介護の形だって全く変わってきますよね。家族だってそうなるとストレスが溜まってくるだろうし、疲労も溜まるだろうし。そもそも癌にかかったご本人と家族の関係も人によって全然違います。うちの家族はもともと互いにたくさん話をする方だったので、父が癌にかかってからもみんなで話し合って、時には争いをして役割分担を決めたり、誰かが落ち込んでいたらサポートしたり、というやり方が比較的自然にできたということがあると思います。けれど、自分たちが父や父の病気とこういう関わり方をしましたということは一つのケースに過ぎないと思うんです。一般化は決してできない。それは強く自覚しています。例えば必ずしも家族同士、兄弟同士の仲がいいとは限らないでしょうし、物理的にご家族が近くにいらっしゃらないケースだってありますよね。家族に先立たれて一人ぼっちという方や、そもそも結婚していなくて近親者がいないという人だっているでしょうし。それぞれの人生にはかけがえのないものが何かある。ただそれでも思うんです。どんな人もそれまで生きてきた人生というのが必ずあるわけで、もし癌になって自分が死に向き合うとなったら、自分の人生ってどんなものだったんだろうって人は必ず考えると思うんです。多分私もそうします。その時、もし家族がいなかったり、腹を割って話せる友人がいなかったとして、じゃあその人に救いがないかっていうと、その人が送ってきた人生の中で、その人にとっての大切なこと、救いになるものは必ず何かあるんじゃないかなって思うんです。断言はできないですけど、そうであると信じたい。その対象は必ずしも人間である必要はないのかもしれない。人によっては本かもしれないですし、音楽が好きな人だったら誰かの音楽かもしれないし、映画を作っている私としては、映画だっていざという時に人を支えてくれるんじゃないかとも思います。家族が不在だと親しい人が近くにいないと、癌に病気に向き合えないということはないし、人間はもっと強いものなんじゃないかと。天涯孤独な人が癌にかかって、その人の最大の楽しみが本を読むことなら、病の床にあっても本を読むことが支えになる。でも、癌が進行して、好きな本が読めなくなって、という時に初めてその人のために傍らで本を読んでくれる人が現れるってことだってあるんだと思います。それぞれの人生にはかけがえのないものが何かあるはずで、それは家族かもしれないし、友人かもしれないし、芸術かもしれないし、自然かもしれない。うまく言えないですけれど、そんな自分にとってのかけがえのないものは何なのかを探し続けること。そしてそれに最後まで寄り添い、寄り添ってもらうこと。それが癌と共に生きるときにものすごく大切なんじゃないかと思っています。